鍵県のご出身ってね、ちょっとあの拝見しましたが、
鍵県というところは、まあ、地理的に言えばですね、大体台湾のど真ん中にあるんです。そこにはあの北海岸線が通ってるんです。北海岸線の印の場所もあります、観光地にもなっているんですね。そこはあの主に農業を中心とした県なんですね。あの農業県ですから、あの少子化でですね、人口が減ってるんです。
新幹線に鍵駅ってありますよね。
あります、あります。私も昔、18歳以降はもう台北へ勉強して、それからそこで仕事をするんですが、昔は2007年開通するまではもうだいたい在来線で3時間半ぐらい、バス使ってもだいたい3時間半ぐらいかかるんですよ。しかし今新幹線ができて1時間半ぐらいで行けるようになりました。北海岸線が通ったところだいたい砂漠が多いんです。一つ例外は多分台湾です。雨ですね、よく降るんですよ。だからダムがあってですね、80年前ですか、日本の技師畑陽一さんがあの雨傘とダムを作ってですね、一つ海外水路を作ってですね、もう台湾の国有装置帯に変身させたということもありましてですね、
外交官になられたのはとっても遅かったって伺ったんですが、何歳の時にこう舵を切っちゃったんですか、その外交官の方に。
33と34ですね。地位外交官の制限 年齢制限があるんです、35歳まで。
うわ、ギリギリですね。
ギリギリ、はい。だから同期の中でもあの私より、10歳ぐらい若いものがおるんです、実はですね、私大学自体は、あの学科主任はあの日本語教育、非常に熱心な先生です。私たち、日本語を勉強し始めた時には彼の夢は、たくさんの日本語教師を養成したいと、私もその先生の熱意に浮かされてですね、日本語教師を目指して勉強してまいりました。当時自分は外交官ということはね、全然あの頭にはないです。
そうなんですか。
外交官試験いろいろ科目があるんですよ、国際法、国際関係、中国近代史、経済学、憲法、憲法の授業を受けたこともないし、国際法を勉強したこともない。85年にあのその奨学金をもらって大阪大学に留学しました。留学する前も結婚しましてですね、家内が2年後追っかけてきてですね、私と2人同時に勉強するとちょっといろいろ負担、奨学金は2年しかもらえなかったので、もう切れちゃってですね、勉強を諦めて、あのうちの大阪事務所があるんです、現地採用でですね、そこへ入りましてですね、入ったらと本当の外交官との差が歴然とあるんですよ。外交官を養成する大学があるんです。
そうなんですか。
そこ出身者が多いんですが、日本畑のものはだいたい日本留学経験者が多いんです、だから私も自分であの本を書き集めてですね、自己流の勉強をして、1年はちょっと少しで足りなかったんですが、2年目は運よく、私も大学時代あの、日本人先生に恵まれてですね、女性ですが、人間ってね、あの一直線じゃなくて回り道をしてもいい勉強になるとおっしゃっててですね、確かにその通りかと思います。